を思いを世界中に届けるコエラボ。ポッドキャストの配信で人生が変わる。
こんにちは、コエラボの岡田です。
こんにちは、滝こと滝沢ゆかりです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、タッキーさん、なんか最近始められたこととか、なんか新しくやり始めたことがなんかありますか？
ありがとうございます。第1回目の時に、私が担当させていただいたの1回目の時にですね、着物を着るんですっていうお話をしたと思うんですけど、実はお着物のイベントをちょっと初めて主催をしてみまして。
そうなんです。どんなイベントなんですか？
ですね、着物をこう持っている方も、あとはその着物を持っていないけれども興味があるっていう方も、誰でも参加できる形にさせていただいて、でみんなでこうちょっとお着物を着て、銀座の街をぶらぶら歩くっていうのをやったんですけど、
そうなんですね。
そうなんですよ。こうちょうど日曜日のこう歩行者天国の時に、着物の女性が7人こうずらっと横並びで写真を撮っているとなかなか目立つようで、旅行者 の外国人観光客の方にですね、ものすごく写真を一緒に撮ってほしいと言われました。
やっぱりね、目立ちますよね、そういったところでね、銀座とかで、それだけ集まってると。
そうなんですよ。いや、なんか気軽に着物を着る機会を作れたらいいなと思っていたので。
いいですね。ね、なんかそんなイベントもね、開催しながら、いろいろとね、広がっていくっていうところも、本当に活動の幅が、タッキーさん、すごく広いんだなっていうのが感じます。
いやありがとうございます。なんかね、やりたいこと全部、ご挑戦したいなって思う年になりました。
はい、いいと思います。
ありがとうございます。さて、岡田さん、今回のテーマは何でしょうか？
はい、今回はですね、話すことで頭の中が整理できますよということで、このポッドキャストをうまく思考のアウトプットに使ってもらいたいなので、その方法をちょっとご紹介したいなと思います。パッキーさんはどうですか？こうやって自分自身で考えたりとか、思考したりとか、そういったなんか時間を取ったりすることってありますかね？
いや、どちらかというと苦手なんですよ。
そうなんですね。
なので、チャット GPT にこう壁打ち。たりみたいなこともあるんですけど、私もやっぱりこうポッドキャストの番組担当させていただいていて、こう話しながらこう組み立てて いけてるなみたいなことってあるので、意外と話してまとめるみたいな方が合ってるのかなって思ったりもします。
そうですよね。私もいろんな社長さんにインタビューさせていただいたりとか、あと番組で、お話しいただくのを聞いたりとかするんですけど、じゃあこうやって話すことでなんか頭の中整理できましたとか、実は自分自身でこんなことを考えてるんだっていうのが、よくわかりましたっていうに、ご意見いただいている方がいらっしゃって、このアウトプットのためにこのチャンネルを使うっていうのも、メリット感じていただける方多いなっていうのはありますね。で、この番組もそうなんですけど、基本的には、まとめ撮りさせていただいてるんですね。このタッキーさんともね、4回分一緒にやってるんですけど、4回まとめて収録してるんですが、だいたい1回あたりこの番組だと10分ぐらいなので、1時間から1時間半ぐらいお時間があると、だいたい4回分まとめて収録できるっていうような、スタイルをとってます。そうするとですね、この相手の方とこうやって会話をしながら、どんどんいろんな質問をいただくことで、自分自身も考えながら発信していくことで、考えてることが、そこから整理できたりとか、こんなこと伝えたいんだなっていうふうに、なんかそんな方向に向かっていったりとかするので、なんか自然な感じで自分の考えているところがコンテンツになっていくなというのは感じがしますね。
すごいこう有益ですよね。こうなんか1時間の間にこんなにこう、コンテンツを こう作り出せるっていうところが本当に手軽で素敵だなと思いました。
そうですね。で、特に一人で喋ってると、なかなか自分自身で新たな考えを出すっていうのは難しかったりするんですけど、相手の方がいて、こうやって会話しながら、その中で考えていくっていうのが、一つすごくいいポイントだなって感じますね。やっぱりタッキーさんもね、いくつか番組を持っていただいて、するとそこの中から生まれてくるようなアイデアも感じ取れる部分があるのかなと思いますけど、いかがですかね？
そうですね。それこそ本当にこうお話ししている中で、私が担当させていただいている先生の こうちょっとスピリチュアルのお
はい。
話される方なんですけれども、なんかだんだんこう点と点がつながっていく感じも、なんか
うん。
私もインタビュアーとしても
はい。
すごく楽しくて、
はい。
はい、なん
ね。
かこう、ね、一緒にこう番組を作っていってるなみたいな感覚もあったり
あ
し
り
ます。
ますよね。やっぱりそうやって話してると、自分自身が伝えたかったところが、だんだんとつながってきたりとか、話を重ねるごとに、伝え方とか表現の仕方も、だんだん洗練されていったりとかするので、これを繰り返していくと、だんと本当話すことが、楽しくなりますし、得意になってきて、セミナーとか講演会とか、あとプレゼンテーションとか、そういった人前で話す場面でも、すごく自然な感じでお話ができますし、で、今まで話した内容から、なんか引用して話していったりとかすることができるので、どんどん自分自身の、話のネタも広がっていったりとかできるので、こういった常に話を、やっておくっていうのはすごくメリットあるなと思いますね。
確かに自分のこうやってきたことのこう軌跡が残っていくっていうのもいいですね。
いいですね。で、しっかりとそのあたりが音声として残りますし、で、過去の履歴も残っていくので、実はセミナーとか講演会やるときに自分のポッドキャストを見返して、その中からネタを拾って構成してるっていう方もいらっしゃいますね。あとは本当に喋った内容をもとにして電子書籍にまとめるような方もいらっしゃったりとか、本当自分のコンテンツをこうやって毎週毎週積み重なっていく。1年もすると、それこそ50コンテンツ溜まっていって、私なんかもうね、380回に今回になってますけど、そういうコンテンツが溜まってるっていうことになるので、もうすごい資産になっていくんじゃないかなと思いますね。いや、ぜひね、皆さんもこういった感じでお話を、重ねていって、ぜひ、こういったポッドキャストをうまく活用していただけたらなと思いますね。
いや、そうですね。こう、なんか、ポッドキャストをこう活用することで、こう、自分のこう、思考整理ができるって、なんか、発見でした。
そうですね。なので、やっぱりそうやって整理していって、皆さんもうまくね、使っていただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。今回は、ポッドキャストを思考のアウトプットに使う方法についてお伝えいたしました。続いては、おすすめのポッドキャストのコーナーです。今回ご紹介する番組は何でしょうか？
今回は、事業、金融、不動産の営業に知ってほしい、認知症相続対象者への営業手法という番組を紹介したいと思います。
ああ、なんかすごくこう、大事なテーマだな
そう
と
ですね。
思いました。
やっぱりこの認知症の方に携わる、資産管理に携わるっていうことは、結構いろいろ法律的だったりとか、いろいろ大変なこともあると思うの
そう
で、
なんですね。
この番組ではですね、いろんな専門家の方に出演いただいて、その方との対談を通じて、このお話を進めていらっしゃるので、本当に必要な情報がすごく集まってるなという感じがしますね。
確かに本当にこう家族が知らないうちに何か契約をしていたりだとか、なかなかそのね、解約してもしても契約をしてしまうみたいな話私も聞いたことがあって。
だからそういったところにね、どんな人に相談していいのか、まあ、どんな知識を持っておく必要があるのかっていうところも、すごく大切なことだと思うので、まずはこういったチャンネルを通じて、まあ、ご自身でまずは知識をつけていただいて、で、必要だったらこういった専門家の方に相談してみるっていうのも、すごく大切なことではないかなと思いますね。
確かに専門家の方をご紹介いただけるっていうのはすごくね、どこを頼ればいいのかっていうところが明確になるのはいいですね。
いいですよね。
はい、ありがとうございます。今回は、事業、金融、不動産の営業に知ってほしい認知症相続対象者への営業手法をご紹介いたしました。ポッドキャストに関することやビジネスに関することを記載しているメルマガも配信しています。説明文に記載の URL から登録してください。
今回でね、4回目となりましたけど、タッキーさん、どうでした？ 4 回、出演してみて。
やー、あっという間で、なんかこう、でもすごくこう軽快なテンポでお話しいただけるのがすごく心地よくてですね、私もこういろんなポッドキャストの活用術であったりとか、あとはその番組についても知れる機会もすごく楽しかったです。
ね、そういったね、いろいろポッドキャストの活用術、これからもね、発信していきたいと思いますので、ぜひ皆さんも聞いていただきたいなと思います。
はい、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。岡田さん、4回にわたりありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
声を思いを世界中に届けるコエラボ。